大紀元社説シリーズ、九票、共産党についての9つの論評。その9、中国共産党部来の本性を表する。序。100年に及ぶ共産主義運動が、人類にもたらしたものは、戦争、貧困、血生臭さと専制という。ものであり、ソ連及び東欧の共産主義の崩壊によって、20世紀末には終焉へと向かい、一般市民化。ラトウの総書記に至るまで、すでに共産主義の虚構を信じることはなくなった。訓権神授でもなく、民主選挙でもない共産党政権は、自らの生存の頼りであった信仰が、徹底的に壊滅した今日、その政権の合法性も、かつてない挑戦を受けることになった。中国共産党、中共は、歴史の潮流に従って、その表舞台から退場することを拒み、反対にす。10年にわたる政治運動の中で、部来の邪悪を積み上げた数多くの手段を蓄積し、合法的なものを断りつつ、起死回生を図るため狂気のごとくあがきを繰り返している。改革にしても、解放にしても、中共の目的はその集団の利益と独裁政権の維持を、必死に言って、いるに過ぎない。この20年間、中国人民が厳重な束縛のもと、進路を重ねてきた経済発展により説く。多果実は、中共に武力を捨ててもらう、ということを叶えることはできず、政権維持のための愛。法的原資として摘み取られ、その無頼な手法をさらに人を惑わす欺瞞的なものにした。さらに恐れるべきことに、中共は全力を傾けて、国民の道徳的基盤を破壊し、すべての中国人を大、なり小なり無頼の徒と化し、共産党のために時とともに進むという生存環境を確保しようときでいる。民族の長寿久安のため、一刻も早く共産党支配から脱却し、民族の栄光を取り戻すためにも、共産党はなぜ下劣な行為をするのか、そして共産党の無頼の本質を明確に認識することが、より重要なことである。1、無頼の本性は全く変わらない。1. 共産党の改革なるものは誰のためのものなのか。歴史上、中共が危機に遭遇するごとに、改善しているように装い、人々に中共に対する幻想を言う。発させてきた。しかし、一つの例外もなく、これらの幻影は泡沫として消えていったのである。今日、目先の利ばかり求めて見せびらかす、中共方式の経済繁栄という仮称の下で、人々は共産党に対する幻想を、またも生み出してしまっている。とはいえ、共産党自身の利益と国家民族とし、手の利益は、根本で相反するものである以上、この種の繁栄が持続できないものであることは確かであり、改革なるものは、中共の統治を守ろうとするだけのものであり、世は変えるが薬は、変えないという類の小手先の改革なのである。歪んだ発展の背後には、巨大な社会的危機が潜んでいる。一度この危機が暴発すれば、国家と民族はさらに巨大な衝撃を受けることになる。中央指導者の世代交代につれて、世を治められるような器量ではなくなり、世代を重ねるにつれて、威信のないものとなっている。共産党は一つの体制として、合法性が危ぶまれる中、集団の利益を維持することが、個人の利益を守るための根本的保障となってきているのである。このような本性が利己的で、しかも全く制限を受けないという政党が、くもなく順風満帆に発展で、切るということは、一方的な思い込みにしか過ぎない。中共の人民日報の記述について言及する。2004年7月12日の見出し。歴史的な弁証法は、中国共産党員にこのように教えた。変わるべきものは、変わらなければならず。変わらなければ衰える。変わらざるべきものは、変わることはできず、変わることは己の瓦解を意味する。では、変わらざるべきものとは、何なのであろうか。同じ2004年7月12日の紙面には、党の、一つの中心、二つの基本点という基本路線は、100。年変わらず揺らぐことはないとある。人々は何が中心で何が基本点なのかがわからないが、誰に。でもわかることは、 共産者霊がその集団の利益を守り、独裁専制を続ける決意を決して変える子。とがないということである。確かに共産党は世界の至るところで崩れた。それが共産主義の末路なの。である。しかし、滅び行く者は必ず必死にその滅亡に逆らおうとし、より破壊的となる。共産党に民主改良の話を持ち込むことは、虎に向かって川をよこせと頼むような無理な相談とも言える。に共産党がなかったら中国はどうなるのか。共産党が衰退へと向かっているとき、邪霊のつきもののような中共が、目まぐるしく変化する無頼な手法により、数十年にわたって生活の様々な側面に、共産党的要素を注ぎ込んでいることに、人々は気づいたのである。かつて、すくかなからぬ人が、毛沢東の銅像の前で涙を流しては、毛沢東がいなくなったら中国は、どうなるのか、と言っていた。二十数年後の今日、共産党が、政権を掌握する合法性を失って、いるとき、中共捜査下にあるメディアによる新たな宣伝で、人々に、共産党がなかったら中国は、どうなるのか、という憂いを抱かせたのである。事実、中共のどこにでも入り込むという統治によって、文化及び思考方法、さらには中共を判断する基準にまで、深く中共の烙印が押され、言い換えるならば中共そのものとも言える。過去が、中共の考えを人々の思想に植え付けることであったならば、今はまさにその蒔いた種を、中共が収穫する時期になったのである。その時に植え付けられたものは、すでに消化され人々の細胞となり、人々は中共の理論により事物を考え、中共の立場に立って、物事の是非を判断するようになった。からである。天安門の6月4日の虐殺について、私が鄧小平だったらやはり戦車で鎮圧しただろう、と言った人がいる。法輪功の迫害についても、私が江沢民だったらやはり徹底的に迫害する、という人もいる。言論の自由についても、私が共産党だったら同じようにする、という人もいるのである。真理と良識はすでになく、共産党の論理しか残っていないのである。これこそ、中共の無頼として、の最も悪辣な手段の中の一つである。人々の頭の中に、こういった中共の毒素が残っているなら、ば、中共は無頼としての生命を維持するために、そこからエネルギーを吸い取るのである。共産党がなければ中国はどうなるのか。という考え方こそ、中共が寝ても覚めても求めて、いるものであり、人々にはそれに従って物事を考えさせるのである。中華民族には、中共の支配が始まる以前、すでに5000年の文明の歴史があった。世界のいかな、武社会といえども、王朝の滅亡によって発展することが止まったという例はない。しかし、数十年の中共の統治によって、人々は判断力を失い、長期にわたるキャンペーン、党を母と考えさせる。教育、入り込まないところはないという政治によって、中共がなければ生活ができない、と思い、困されているのである。毛沢東がいなくても中国は倒れてはおらず、共産党がなければ、中国は倒れるのであろうか。三動乱の本当の原因は誰であるのか。多くの人が、中共の無頼な行為を察して反感を持ち、共産主義及びその人騙しの手法を嫌悪し、ている。しかし、人々は中共の政治運動から引き起こされる動乱、中国の内乱を恐れており、中友が一度、動乱と言って、人々を脅かすと、中共の強権に対して何もできず、中共の統治を、黙認することになるのである。実際のところ、数百万の武装警官や軍隊を抱えている中共こそ、中国の動乱の源であり、一、反民衆には動乱の理由は何もなく、動乱を起こす資質もないと言える。潮流に逆らって動いてい、る中共こそ、国家に動乱を持ち込んでいるのである。安定穏定が一切を圧倒する一切の不安。低要素は、その飽和状態のうちに消滅させる、というのが、中共が人民を弾圧する理論的根拠に なっている。誰が中国最大の不安定要素なのだろうか。暴政をもっぱら行う中国共産党ではなかろうか。動乱を起こす中共が、動乱を逆用して、人民を脅かしているのであり、これこそ無頼漢の、やり方である。2、経済発展は中共の貢ぎ物となった。1、人民が苦労して培った成果を盗用。中共が辞任する、合法的というものは、ここ二十数年間の経済発展にある。実際、この経済の発展は、中共が人民に対する束縛を少し緩めた中で、中国人民がコツコツと一つ一つ作り、積み上げてきたものであり、中共とは何ら関わりのないものである。それにもかかわらず、その成果は、中共の功労として宣伝し、人民に対してその恩に感謝するよう言い、中共がなければ、この成功はすべてありえなかったと言っている。誰もが知っている通り、共産党政権がない多くの国家では、中国よりはるかに良い状態にあるのである。オリンピックで金メダルを取った選手は、党に感謝することが求められ、スポーツ大国を実、表したことは、党と指導者の秀明なリーダーシップのおかげとした。中国で、SARS が流行したとき、には、党の基本理論、基本路線、基本綱領、基本経験の実践が病毒との戦いに勝利をもたらせ。た、人民日報。上五宇宙船打ち上げ成功の時は、本来科学技術者の貢献であるものを、仲、友のおかげで、中国人民を世界の大国に列したことの証であると宣伝した。2008年オリンピック。開催は、西洋諸国が中国の人権状況改善を進めることを意図していたにもかかわらず、沿って人、権圧制を合法的にし、民衆に対して公然と弾圧実施への口実として利用した。諸外国が見込み、だ、巨大市場の潜在力は、本来13億人民による消費であるにもかかわらず、中共がこれを掌握しているとしては、西側諸国への脅しの材料とし、中共統治の武器として使っているのである。すべての悪しきことは反動勢力と下心がある者が行うとし、すべての良いことは党指導者のおかげで、成功できるとしている。何かが達成されれば、それはすべて統治の合法性を塗り固める材料と、なる。良くないことさえ、その悪事を塗り替えて、自らの合法性の貢献にしてしまう。例えば、エイズの流行については、厳重な情報封鎖を行っていたが、隠しきれなくなると、態度を一変する。悪事の張本人であるにもかかわらず、人類の疾病に対する挑戦者であり、患者への福音で、あり、エイズへの対抗勢力であるとし、有名俳優から党の総書記まで出動させては、大踊り時的に宣伝する。多くの人命に関わる問題についても、自らの粉飾の材料としてしか考えておらず、このような理不尽な手法は、中共という無頼漢にしかできないものである。二、短絡的行為が後発劣勢をもたらす。合法性危機に直面している中共は、統治を守り抜くために、改革開放を進めた。功を焦り、目先の利を追い、中国を後発劣勢に陥れている。後発劣勢あるいは、後発優勢の概念とは、発展の遅れている後進国は、逆に多くのものを、先進国から模倣していけるということである。模倣には二つの形式がある。一つは制度の模倣であり、もう一つは技術及び工業の模倣である。制度の模倣には、困難が伴う。なんとなれば制度の改革は、既得権益に触れるため、後進国は技術模倣に走る傾向にある。技術模倣は短期的に発展が得られるという効果は上がるが、長期的発展という面からは多くの問題を内包することになり、長期的発展の失敗に至ることもある。中共はまさにこの後発劣勢という失敗の道を歩んでいる。二十数年間にわたる技術模倣で取得したものは失勢の合法性を国民に語るための資本とし、 自身の利益を脅かす政治改革。には難色を示し、民族の長期発展を犠牲にするものである。4.3 中共の経済発展は悲惨な代償を払う。中共は自国の経済発展を誇っているが、世界経済における現在の中国の地位は、清朝の干拓時代よりも下なのである。清朝の干拓時代の中国国民総生産、GDP は、世界の 51% にあたり、孫中山が中華民国を建国した当初の中国 GDP は、世界の 27% であり、中華民国11年での GDP も 12% に達していた。しかし、中共が政権を取った際の中国の GDP は、世界の 5.7% であった。2003年の中国の GDP は、世界の 4% にも達していなかった。国民政府時代における数十年間の戦争により、引き起こされた経済的下降とは異なり、平和な時代において経済的下降を引き起こしたのである。中共は、党の集団利益が市場という欠陥経済改革を維持し、政権執行を合法的にするため、先の高利を求めるのに急であり、事実その経済発展は悲惨な代償を払っている。20年以上に及ぶ。経済の高速発展は、資源の搾取となる過度の消耗と浪費という基礎の上にあり、しばしば環境の犠牲というものを、その代償として支払っている。中国の GDP に示される数字は、その相当な部分が、広大の機会を奪うという犠牲の上に成り立っている。2003年において、中国の世界経済における貢献は 4% にも達していないが、鉄鋼やセメントなどの消費は、世界の3分の1に達している。新華社2004年3月4日報道。前世紀の80年代から90年代にかけて、中国国土の砂漠化は毎年1,000K/m から2,460K/m であった。1980年中国人1人当たりの耕地は約 13.5R あったが、2003年には約 9.6R に減少し、猛烈な宅地開発ブームが全国の耕地約700万ヘクタールを食い荒らしたが、土地利用計画とされた利用率は 43% に過ぎないのであった。人民の権利は人民に渡さねばならない。これは海外の敵対勢力が中共を打倒するための檄文であるに相違ないと思われたならば、では誤りである。この宣言は1945年9月27日付の中国共産党機関紙新華日報に掲載されたのである。大声で不戦を唱え、人民の権利を人民に与えよと要求した中共は、政権をかすめ取った後、不戦を禁句としてしまった。人民が主人公となって政治に参与するのはずの人民は、全く権利を得られなかった。このような手口は、劉邦無頼漢の二字でもってしても、中共の目を語るに足りない。これを過ぎたことであるとし、殺人によって政権を作り上げ、虚言で国を治める邪教中共も、今では改善され、人民の権利を人民に与える準備があるとみなすことは、大きな誤りである。60年経過した今日、中共の機関紙、人民日報は、何を唱えているか耳を傾けよう。意識形態工作の主導権を掌握することは、党執政を強化するための思想基礎と政治基礎の根本。適需要である2004年11月23日第9版書斎。中共が最近唱え出した新、三不主義では、真っ先に来ているのが、論争せずの元発展させる。である。発展は偽りであり、人に有無を言わせず、己の言うことを至上命令とする手法を、今日。要する元での、論争せずが、中共の本当の目的である。江沢民はかつて、CBS の名レポーター、マイク、ウォレスのインタビューを受け、中国は、現在に至っても普通選挙がないのか、と尋ねられた。その時の答えが、中国人の素質があまり、にも良くないから、というものであった。しかし、1939年2月25日の、新華日報には、 共産党の見解として、国民党は中国での民主政治の実現を今日のこととせず、何年か後のことだとしている。彼らの希望は中国人民の知識や教育水準が欧米国家並みになれば民主政治を実現するとしている。ところが民主制度の下にあるからこそ民衆の教育訓練はまさに容易に行えるのだと言っている。これこそ中共無頼漢の面目をまさに表している。六四天安門事件後の中共にとって人権問題が世界の舞台で活躍する上での足かせとなった。歴史が中共に選択の機会を与えたのだ。第一の選択肢は、人民を尊重し神聖に人権を改善することを学ぶことであり、第二の選択肢は、引き続き人権を侵犯し、対外的には人権を尊重しているように偽り、嫌責を逃れることである。不幸なことに、無頼の本性を持つ中共は、躊躇することなく、第二の選択肢を選んだ。科学界、宗教界を含めた各領域で、欺瞞に満ちた宣伝を行い、人権が進歩していると吹聴する大量の偽装。人員を雇い、生存権なるものを持ち込んでは、人権論議をはぐらかせ、空腹であれば話す。たとえそうであろうと、満腹の人は、空腹の人のために、何かを言う。こともできないというのであろうか。人権ゲームをもてあそび、中国人民と西側民主国家を欺き、今が中国の人権にとって最も良い時期である、と吹聴したのである。中共憲法35条には、中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、遊行、デモの自由があると定められている。これは全くのところ中共の文字遊びである。千万百万の法輪功学習者は、信仰、言論、出版、集会の権利を奪われているのである。彼らには弁護を受ける権利もなく、陳情することすら違法とみなされるのである。2004年以降、一部の陳情団が、北京でのデモ行進の許可を数回申請したが、政府は同意しなかっただけでなく、申請人を拘禁した。中共憲法で規定した香港の一国両制も、中共の統治者が、英国政府と香港人民を騙すために設けたものに、過ぎない。何が50年不変なものであろうか。5年も経たないうちに23条の悪法を通過させようと、し、両制を一制に変えようとしたのである。言論を緩めるという言葉を流しては、監視をしていないように見せかけるのが、中共無頼漢の新たな策略である。中国人は、時点で何かを語ることが、より自由になったと思っており、インターネットの出現で情報の伝達も、より早くなったと感じている。そこで、中共は、言論は、自由であると言い、多くの民衆がそれを信じる。それは仮面であり、人事に変わったのではなく、社会も発展し、技術も進歩したため、阻止できなくなったのである。中共のインターネット上で、やっていることを見る限り、ネット封鎖フィルタリング、監視、コントロール、罪を着せるなど、完全に世の流れと逆行している。今日では、一部の人権領地に違背する資本からの協力のもとに、中共の警察はパトカーの中で、インターネット上の人々の動きを監視できる装備を備えている。世界の民主自由という大潮流の下で行っていることから見ると、公にスパイ行為という悪事を働いており、人権状況の改善などあり得ることであろうか。自ら述べている通り、外は緩く見せ、内は締めるのである。無頼の本質は全く改めていないのである。国連人権会議における面子のため、2004年中共は人権侵犯を取り締まる活動を行ったが、これはすべて外国人に見せるためのもので、実質的な内容は全くない。というのも、中国にあって最大の人権迫害分子は、共産党そのものであり、中でも前総書記江沢民、元政法委書記ら官、公安部、張周永康及び副部長劉強などが中核だからである。彼らに人権侵犯者を取り締まれというのは、政 に泥棒が他人を泥棒呼ばわりして、自分への追及を逃れるために、人の耳目をそらそうとしているに過ぎないのである。これは例えてみれば、強姦常習犯が以前は人が見ていないところで、毎日10人の少女を凌辱し、ていたが、後になって通行人が多くなり、一日に一人しか凌辱できなくなったということであり、この罪人は、くなってきたと言えるものであろうか。以前は人の見ていないところで少女を強姦したが、現在は大衆の面前で、少女を強姦するというのであれば、この犯罪が、より下劣で腫れ、恥になったということであり、強姦常習犯の本性に何ら変化はなく、以前ほど勝手にできなくなった、ということであるにしか過ぎない。中教はまさにそういった無頼の強姦まである。中教独裁の本質は、権力を失うことを恐れるといい。本能であり、人民の権利を尊重することなどあり得ない。人権尊重を演出するために、人力、物力、財力を投入しているものが、真に人権改善のために付与した努力をはるかに上回っている。共産という無頼感が中華を刺激しており、これこそ中国人民の最大の不幸である。二、法律を手段に、文明の衣を着て、無頼感のように振る舞う。中教は特権集団の尻を維持するために、一方で偽装を取り外し、徹底的に高能民衆を捨てて、いる。また一方では、国際社会で増えつつある中教の人権侵害を暴露するスキャンダルを覆い隠すために、欺瞞と無頼の手段も多様化し、法治、市場、人民のため、改革などの流行用語を用いては、人々を惑わすのである。文明の衣を着ている中共邪悪無頼感の本性は変わっていないばかりか、人民服を着ていた以前の中共に比べ、より悪質で欺瞞と悪乱に満ちるようになった。例えて言えば、動物農場で描かれたように、豚は両足で歩くことを習い、やがて両足で歩くことができたが、体をまっすぐにして歩く豚は、新しいイメージであっても、豚という、本性は全く変わっていないのである。ワン法に反する各種法律法規及び条例を制定する。これらのものは、法律根拠として、国の各級法律執行担当者へ伝達され、反迫害、自由を求める、人権を維持のために努力する人民に対しての弾圧に利用される。数、非政治的な問題に対して、政治的手段を用いて解決する。一般的な社会問題を、党と群衆をめぐって奪い合う、党を滅ぼし、国を滅ぼす動乱的。体制力などの重大問題までエスカレートさせ、非政治的な問題を意図的に、政治的な問題。とし、政治運動の宣伝方式を用いて、民衆の憤りを煽り立てるのである。3、政治的な問題を、非政治的手段で解決する。一部の民主運動家や知識人に対して、中共が取っている最新手法は、罠を仕掛け、売春婦を売、脱税などの民事刑事罪名により、彼らを刑務所へと監れることである。この手法を用い、れば、人の目をくらませることができる上、世間の非難から逃れられ、さらに彼らを大衆の面前で恥をかかせることができる。中共の無頼の本性が、あえて変わったというのであれば、さらに恥知らずとなり、ますます人間、性を失ってしまったことに尽きるのである。三、十数億の人民を拉致する、人質無頼感文化。例えば、強盗がドアを打ち破って押し入り、強姦をも犯した。法廷における弁護では、その、強姦行為のおかげで、人を殺さずに済んだのであり、強姦と、殺人を比べれば、殺人の方が、凶悪である。したがって、法廷は被告を無罪釈放とすべきだと述べ、人々が強姦は正しいのであると、昇和すべきとする。これは全くの荒唐無稽であるが、中共の64、天安門事件、虐殺の理論は、この強盗と同じな、のである。彼らの説は、学生を虐殺することによって、内乱を防いだ。内乱と比べれば、虐殺有利となるということである。強盗が法廷で、裁判官に、強姦と殺人ではどちらがマシかと問う。 何を意味するかといえば、この強姦犯はハレンチなブライカンだということである。同様に、64の問題において、中共とその、同調者は、殺人が罪であるか否かという問題を検討したのではなく、社会に対して、虐殺と内戦。ではどちらを選ぶかと尋ねたのである。中共は、国のすべての機構と宣伝媒体をコントロールしている。言ってみれば、13億の人民は全て中共の人質である。この13億の人質を手にして、中共の人質理論は常に一部の人を弾圧しなければ内乱になるかもしれない。そうすれば国家的災難に陥ると言っている。このような口。実により、誰に対しても弾圧し、誰を殺しても構わないとし、いつまでも虐殺は正しいので。ある。このように民意を踏みにじっているブライカンである中共を上回る存在はあるのだろうか。四アメと鞭を与える、自由を恩師されてから、よりひどくなった弾圧まで。人々は現在、昔に比べると、自由が多くなったと感じている。そこから中共が将来良くな、っていくだろうという希望を持っている。しかしながら、人民に授けた自由の度合いは、中共自身が感じている危機感と大いに関係がある。党の集団としての利益に、有利に働くことであれば何でもやる、というだけのことであって、いわゆる民主、自由、人権に至るものも、必要があれば、与えるのである。ただし、共産党の統治下で与えられた、自由には、何の法的な保障はない。この、自由な、るものは、国際的大潮流の中で、人民を麻痺させ思うままに操るための道具なのである。本来、中共の利益と合致するわけもなく、衝突するしかないものである。一旦この衝突が、容認の限度を超えたならば、一切の自由を奪い去るのである。中共は、その歴史の中で、何度か相対的な言論の自由を演出し、その後は厳重な取り締まりをする、ということを繰り返しており、そこにブライの本性が表現されている。現在、インターネット時代となり、進化ネットや人民ネットを読むならば、そこには多くの間、いなす情報が存在する。第一に、悪しきニュースは多く、しかも早く伝わる。その分野での競争から報道しないわけにはいかない。第二に、こういった報道の基本は、党の利益に符合するということであり、小さなものを罵り、大きなことを助けるという手口で、悪いことの原因は、すべて、個人であり、党とは関わりもなく、しかもその、問題解決の方法では、必ず、党の指導でなければ解決できないとなっている。何を報じ、何を報じないか、報じるとすればどの程度か、方、道は大陸の媒体から出すのか、海外の共同媒体に報道してもらうのか、いかにして悪しきニュースを、消化させ、民心掌握するなどについての塩梅には、非常に熟達しているのである。多くの大陸の若者は、中共の言論はかなり自由だと思い込んでいる。そこから中共に対して恩、愛を覚え、希望を抱き、最終的にこの手の、精緻なブライの媒体戦略の犠牲となってしまうので、ある。さらに、社会の局面を混乱させるため、適当なマイナスの報道と組み合わせることによって、人民に対して、中共の強権がなければ、自局を収められない、と人々を脅かし、中共に賛成する。以外の道を立ってしまうのである。中共が人権を改善するという善意を示すことがあったとしても、体質が変わったなどと思わな。違法が良い。かつて、国民党との争いの中では、民主党首を装っていた。ブライの本性が、一切の承諾は当てにならない、ということを意味する。五、中共のブライカンとしての言動。一国を売り、栄を求め、統一を擁護するというのは虚言であり、本音は国土を売りに出す。台湾を解放しなければならぬ台湾統一、というのは、中共が数十年にわたって言い続けて、いるスローガンであり、 民主主義と愛国主義の守り神であるように振る舞っている。中共の本当の関心事は国家領土の保全にあるのか、といえばそうではない。台湾は国民党と共産党の争いがもたらした歴史的問題として残っているだけのことであり、中共は相手を叩く口実としてし、人心の籠絡に使っているに過ぎない。中共が国民政権の下で成立した中華ポリシェビキでの憲法第十四条では、中国内の各少数民族、さらに各省は独立自治することができるとある。ロシアに呼応して中共も、ポリシェビキ、レーニンの率いるロシア社会民主党ポリシェビキ派、後のソ連共産党を守る子、とスローガンにした。抗日戦争中、中共の最大の狙いは、それを利用して自らの規模を拡大することであった。1945年ソビエト共産軍が東北部に侵入し、強姦や略奪を働いた時にも、さらには、ソビエト共産軍が外蒙古を独立させた時にも、何ら抗議をしなかった。1999年、中共とロシアは、中ロ境界調査協定を締結した。それによって、清朝がロシアとの間で結んだ一連の不平等条約を承認し、台湾の数十倍にも相当する100万系平方メートル余りの国土を売り渡した。2004年の中ロ東部国境補充協定によって、黒竜江省黒勝小島の半分の主権を失った。その他の境界分割について言えば、南沙群島さらには、長魚島の主権に関しては中共の政権維持に何の気もないのでどうでもよいのだ。台湾統一は中共が内部矛盾を転移させ民族主義を煽り立てるぐらいの手口である煙幕を張っているに過ぎない。に道徳的抑制のない政治上の無頼感。政府はすべからく監督のもとに置かれるべきである。民主国家にあってはその文献的政治制度と言論、報道の自由によって、自律的規制が働き、宗教信仰はさらに道徳上における自己との約束を提供する。共産党は無神論を標榜し、神との約束である道徳はなく、ひたすら宗権専制を進め、政治上、法律上の拘束もない。それゆえ、宗教無頼感に対しては、天も法も妨げるものはない。ならば、中。共は人民に代わって誰が監督するというのか。自我なのである。これこそ中共が数十年にわたって人民を騙し続けてきた口実である。早い時期には自我批評を述べ、後になって自我が監督し、自我が党の襟を正し、最近になっては自我が党の執政能力を向上させると述。で、中共が強調しているものは、共産党が自我改善の強大な能力を持っているということである。さらに、行動としても、中央規律検査委員会、新法、陳情受付所なる人々を惑わす風、理物的な機構をも設立した。道徳と法律の拘束のない自我改善は、伝統的な言い方に従えば、自信性魔自らの心に魔を生ずるである。これは中共が外界からの監督、党、報道の解放を拒絶するための口実であり、政治無頼感が、その集団の利益と失政の合法性を守り、人民を欺くためのものにしか過ぎない。政治無頼感としての手腕が中共の特徴である。人民民主的専制、民主集中制、政治協商、などの言葉で、人を騙し、先生以外にこれらスローガンには何ら実体はない。三、抗日戦争から始まり、反テロ闘争に至る虚構の上に、陰謀規定を図る。中共の教科書と投資には、明確に、中国共産党は全国民を指導して日本人を打ち破った時、記載されている。しかし、多くの歴史的資料によれば、中共は抗日戦争には意識的に参加せず、国、民党を戦わせては力を蓄え、後ろから足を引っ張り、抗日戦争の邪魔をしていたことは明らかで、ある。中共が参加した大型海戦は、平型艦船駅と、百段大戦があるだけである。 平型感染疫について言えば、戦闘の指揮と戦闘に参加する指導者と主力ではなく、敵軍の補給部隊へのリラ攻撃を行ったに過ぎなかった。百段大戦については、中共の内部では、党中央の戦略方針に背いて行われたものとしか思われていない。その後、毛沢東及びその他の中共は、そう言った。戦闘らしい戦闘に加わったことはなかった。東村隋、江恵公といった抗日の英雄を作り出すこともなかった。ただ数人の高級軍艦が抗日戦で殉死しただけであり、今日に至るまで、その死傷者数を明らかにすることすらできず、しかも中国大陸において、抗日烈士、抗日戦で戦死した兵士の記念碑を見ることも、極めて稀である。当時の中共は抗日戦の遥か後方でいわゆる、官営偏区政府を樹立し、現代風に言えば、一、国領制であり、国の中の国、両個中国、二つの中国を作ったのである。戦闘員の中には抗日の熱情に燃えていたものもあったが、中共の構想には抗日の意思はなく、目的を持って兵員を損しつつ、戦争を己の力を蓄え、己の利として利用したのだ。中日国交正常化にあたって、毛沢東は時の首相田中角栄に心境を吐露した。中共は日本に感謝しなければならない。あの戦争がなければ、中共が天下を取ることはできなかった。これは中共が自称する、全国人民を率いて8年間の交戦中指導を続け、最後の勝利に導いた。という大嘘の真相である。半世紀後、米国に911テロが起こり、反テロが世界の潮流となった。またしても中共は抗日戦で、使った無頼漢的奇形を使った。反テロを口実として、多くの宗教信仰、異議人士、地域、民族紛争などの団体を、テロ分子とし、国際的な反テロ機運を隠れ蓑に暴虐な弾圧を行った。2004年9月27日の新華社天才の、新教法によれば、北京に全国各省市の中で、最初の反テロ部局を設立する可能性があるという。海外の一部の新疆メディアは、さらに、610弁公室が反テロに加入610は法輪功迫害専門組織の表題で、大げさに報道し、法輪功を含むテロ組織を攻撃することに重点を置くと公言した。中共は、心に寸鉄もなく、殴られても殴り返さず、罵られても返すことのない平和的陳情に帰る民衆をテロ分子とし、完全武装した。特殊反テロ部隊を出動させ、非力な民衆と善良な人々を叩き潰すのである。さらに、反テロという口実で、海外からの批判と牽制を逃れるという、抗日時に見せた無頼漢的手法と全く同じであり、国際社会で行っている、反テロ活動に恥辱をよ、得ている。四表では、敬い陰では裏切るという手口で世を渡る。自分は信じないが、無理やり他人を信じ込ませる、というものこそ、中共という邪教が行う、最も無頼漢的な手口の一つである。中共自身が共産党の教義は全てでたらめであり、社会主義は、詐欺であり、すでに破綻しておることを熟知しており、自ら信じていないにもかかわらず、信じる子、と強要し、信じない者は弾圧するということを行っている。党がこれら欺瞞論理を憲法に取り、入れ、立国の要項としたことが、最も荒唐無稽な破廉恥である。実際の生活の中で、ある面白い現象があり、中国の官界における政治闘争の中で、腐敗が原因。で失脚した高官らは、昼は大会で、連結方向を語り、夜になれば、賄賂を取り、道楽のし放題。というありさまであった。元、雲南省調理家庭、貴州省衣食流法人、河北省衣食定移行、国土市。現部大臣田宝山、安徽省副省長王海中等のいわゆる、人民公僕らは、同じ鉄を踏んでいる。彼らは、一人として汚職をしていないものはないが、その、講話や各種の報告の中では、繰り返し、 連結に政治を行い、腐敗への反発を強化しなければならない、と要求しているのである。中共は理想を抱き、善と有望な人々の入党を大きく宣伝し、党の外観を立派にしている。しかし、今日の中国の道徳堕落は、例えようのないほどであることは、衆目の一致するところである。なぜ中共の宣伝する、精神文化は機能しないのであろうか。共産党の首脳部が民衆を指導するときに語る、共産主義道徳、ため人民含む、人民に奉仕する。などは、ほとんど詐欺同然である。マルクスは私政治問題、レーニンは売春により梅毒感染、ターリンは歌手を無理やり囲い告訴、毛沢東の女あさり、江沢民の陰行、ルーマニアのシャウシェ。スク一家は権益を享受、キューバのカストロは海外の銀行に数億の蓄財、北朝鮮のキム・イルソンの子孫。は豪遊の日々など、共産党リーダーの現行不一致は、元祖マルクスから始まっている。中国人民は、地上生活の中で、嘘で固められた虚しい政治学習に嫌気がさしている。人々は、こう。政治という類のものは、人を騙すためのものでしかないことを知っている。政治舞台の上に、る人も、舞台の下にいる人も、お互いのやっていることが分かっていても、深く追求せずに、某。くこともしないのである。この種の現象を称して人々は、人々心身走り過剰、一生懸命見て見ぬふり。利用すると言っている。少し前まで、三個代表その後の、失政能力向上、最近では、人々の心を温かく、人々の心を穏やかに、人々の心を得るなど、すべてはくだらない無駄話である。どこの失政政党も人民の利益を代表していないのだろうか。どこの失政政党が失政能力を誤らないのだろうか。どこの失政政党も人心を得るために働いていないのだろうか。そうでなければ、早々に政治舞台から追い落とされるのではなかろうか。しかし、中共はこういった無駄話を、奥深い精妙な理論であるものとして、何年にもわたって学習させるのである。黙って、見て見ぬふりをすることが、13億の人民の習慣となり、党の文化現象となってしまったとき、社会全体に、偽り、大、ほらを吹く、空、中身がない、という現象が起こり、信頼危機が生じた。なぜこのような方法を選択するのだろうか。昔は、主義今は、利益のためである。見て見ぬふりを続けていかなければいけない。このような方法を取らなければ、無頼漢らし。イボス像がなくなり、人民に衰退されなくなり、人民が自分に対して、恐れることがなくなるか。らである。五、良識を殺し個人の正義感を党の利益に服従させる。劉少奇が、論共産党員的収容という本の中で、次のように述べている。党員個人の利益は、無条件に党の利益に服従させるというものである。歴史的に見ても、中共の党員の中で、国を憂え、民を憂える正義の師で、人民のためになることを行おうとする廉潔な官僚は、欠けることは、なかった。しかし、中共という利益追求集団の中では、こういった官僚は出世することはなかった。人生は統制に服従するという圧力の下で仕事を続けることができなくなるか、または党足されるか、あるいは同じ穴の無地なになってしまうのである。人民には中共の血生臭臭さが骨身に染みている。そして、中共無頼漢の強権を恐れている。それゆえ、人々は正義を擁護せず、公理を信じようともせず、最初は強権に服従し、そのうち無感覚となり沈黙し、我が席せずという姿勢を貫く。思考論理も自然に、強権に従うようになって、しまっている。これこそ中共暗黒社会部来の本性を示すものである。六、邪教、愛国主義は人民を緊急総動員するための命令である。中共は、愛国主義、民族主義といったスローガンを、人々を騙すための甘い衣として使っている。 愛国主義、民族主義は共産党の大きい旗、看板であるだけでなく、何回試しても、同じ良い結果をもたらすスローガンである。数十年にわたり国に戻ってこない華僑は、人民日報。海外版によって、民族主義宣伝を数年間読み続けたならば、国内の人よりも愛国の念が強くなる。共産党のいかなる政策に対して、もうと言えない中国人であるにもかかわらず、党の組織のもと、愛国主義の御旗を掲げ、ためらいなく中国にある米国大使館や領事館に、卵や石を投げ、射に火をつけ、星条旗を燃やすようなことを公然とする。共産党はこのことを見定め、すべて中国人を服従させる大ごとにあたっては、愛国主義、民族主義、方式で民衆を緊急動員する。台湾、香港、法輪功、米軍用機衝突事件などについては、恐喝と集団洗脳で全国人民を一種の戦闘状態に引きずり込む。これはかつてのドイツにおけるファシストの手口とよく似ている。情報封鎖をしていることで、党の洗脳は特に成功している。中国人すべてが中共歓迎ではないと。言っても、ものを考えるのにあたって、中共に洗脳された思考方式でことを考えるのである。例えば、イラク戦争について、スクカナからぬ人は、中国中央テレビ局の連日の報道による解説で、心が書き、乱され、憎悪、復讐と戦いたいという強い感覚を覚えながら、戦争を罵っていた。7、抗顔無知にも国家を党のもとに置き、人民に族を父と呼ばせる。中共が人民に対する警告として常用している言葉は、党が滅ぶ、国が滅ぶである。党が国の前に来るのだ。立国方針は、共産党がなければ新中国はないである。人民が子供の時から叩き込まれることは、党の言うことを聞く党のいい子になるである。歌わせられるものは、私。は党を母親と考える党は私の愛する母。党の恩は、身より深い、父親も母親も共産党には、及ばないである。行動指針は、党の差し向かうところそれに従うであり、政府が救済活動を、言った時は、党と政府に感謝するであり、党への感謝が、政府への感謝に優先する。軍。隊のスローガンは、党が軍を指揮するである。裁判官の服装を専門家がデザインした時も、襟。につける4個金色のボタンは、上から順に党、人民、法律、国家の象徴とする。裁判官にとって、も、永遠に党が、法律、国家及び、人民の上にある。党は中国にあっては無常の存在であり、国家は、党の付属なのである。国家は、党のために存在し、党は人民の化身であり、国家の象徴である。党を愛し、党指導者を愛し、国を愛することが、ごちゃ混ぜになっている。これこそ中国の愛国主義がねじ曲げられた根本原因である。長期にわたる宣伝と洗脳の影響で、多くの党員及び党員以外の人が、党と国家の位置づけを党の利益が一切のものに優先すると考えている。あるいは、党の利益は人民の利益、国。家の利益であるを黙認する。それは中共部来の集団に国家利益を売る大きな空間を与えたのである。8、名誉回復というトリックで罪を偉業に変えてしまう。歴史上、中共は多くの誤りを犯している。しかし、その都度名誉回復といっては、個人や団体にその誤りを押し付け、恩に感じ徳を称えることを強要し、中共の罪悪を無に返すのである。利を犯すことを得意としているだけではなく、自らその誤りを正すだけの勇気も持っている、というのが、死から生き抜くための妙薬であり、これによって、中共は永遠に、偉大公営正確な、党となるというわけである。いつか中共が、64天安門事件、法輪功に名誉回復を行うことがあるかもしれない。しかし、それは行き詰まったことによるもので、時間稼ぎの無頼の手口であり、自ら反省し、自らが犯した罪を清算する勇気などはない。 6. 無頼の本性の大暴露、新、前、任を国家テロとして抹殺。中共邪教集団がやった、天安門焼身自殺という捏造は、中共による世紀のたわごとである。法輪。功を叩くために5人を騙し、法輪功学習者を演じさせては、天安門で焼身自殺を偽装させた。1。人はその場で口封じのため殴り殺された。事後に口止めされた人もいる。中央テレビ局で放映さ。レタスローモーションの映像で見ると、劉春霊は警官に殴り殺されていることが見て取れる。その映像から見られる王振東の座り方、消化後両足の間に見られたプラスチックボトル、医者と。劉志英の会は、カメラマンの現場での配置などに、多くの破綻があり、この焼身自殺事件は、卓民部来の集団が、法輪功を陥れるためにでっち上げた、やらせであったことがはっきりとわかる。一つの政党が最も卑劣で残忍な手口により、改革開放以来蓄えてきた20数年来の国力を傾けて、党、政、軍、警察、スパイ、外交及び各種各用の政府及び民間組織を動員し、全世界を大目で、イヤシステムを操縦し、監視から科学技術を動員し、情報封鎖を行い、身を収める平和的団体に、対し、無情な弾圧を行わせ迫害を加えている。これこそ中共無頼の本性を徹底的にさらけ出したも、のである。歴史上、いかなるならず者、無頼官といえども、江沢民と中共のやっているような徹底した義。言は、例を見ない。一人一人の心の中にある各種の観念に応じて、それに適しているたわごとを用意。し、あらゆる人に対して、そのデマを信じ込ませ、法輪功はその人たちにとってのあだであると思わせているのである。あなたは科学を信じるのか。では法輪功は迷信である。あなたは政治に反感を持つのか。法輪功は政治に介入しているのである。あなたは隣人が金を儲け海外へ行ったことに反感があるのか。法輪功は金集めをしているのである。組織に反感を感じるのか。法輪功は密な組織をも、ているのである。何十年も続いている個人崇拝に嫌気がさしていないのか。彼らは思想制御をし、ているのであり、愛国心は高いのか。法輪功は中国なのである。社会の安定を望んでいるのか。法輪功は社会の安定を破壊しているのである、といった具合に。法輪功が真、善、知能を説く。といえば、中共は、法輪功は不信、不善、不忍を説き、善の心から殺意の心を生み出している。というのである。政府はもうこれ以上嘘を言わないであろうか。決してそのようなことはなく、自殺事件から昇進。自殺、親を殺すから他人を殺害する、一人を殺すから多数の人を殺害するに至るまで、人々が死ん。自ざるを得なくなるまで、さらに拡大し撒き散らすのである。もし、法輪功に同情しているならば、その成績を法輪功問題と関連づけ、法輪功学習者が北京へ陳情に出かければ、失職させ、失業さ、せ、ボーナスなどを没収し、法輪功と敵対させる。さらに数多くの法輪功学習者は、洗脳犯に送ら、れ、ねじ曲げられた理屈、家族の愛情、就職、就学で圧力をかけ、家族や同僚に対して連座で強し、その上拷問や滑稽を加え、必ず連行しないという保証を書かせるのであり、正しい信念を放棄させるのである。そして、転校した人により、他の人も転校するように仕向けるのである。中、友は、人を鬼へと変化させ、人に悪の道をたどらせ、そこの底まで陥れるのである。7. 中国特色という無頼の社会主義。中国特色というのは、中共のめまい増しである。共産党が一途に唱え続けてきたのは、中国。革命が成功したのは、マルクス、レーニン主義と中国革命の実践の具体的結合だとしている。特殊性を乱用するのが、中共の一貫した手口であり、それが普遍極まりない、 ブライの制作作。リノレールとなっている。1、反復無常、満天下界、世間の目をくらませ、密かに悪事を働く。こういったブライナー、中国特色という看板の下で、中共が達成したものを見ると、荒唐無稽であ。李、少子千万であるとしか言えない。共産党革命の目的は、生産資源の公有性であって、多くの共産主義の理想を求める青年を騙し、入党させた。その中のすくかなからぬ人々は、資産家であり家庭を背かせられたのである。83年が今日。過ごした今日、資産階級が再び戻ってきた。それも当初、大道の旗印の下にあった共産党自身の変身なのである。当今、中国共産党指導者の子女や親族には、巨万の富を持つ新資本家は、枚挙。にいとまのないほどである。共産党員は、すくかなからずこの隊列に加わるべく必死になっている。共産党は革命の名義のもとに、地主と資本家を消滅し、彼らの私有財産を略奪した。現在、党の上。総部には腐敗汚職が蔓延し、昔の資本家に比べても、さらに資産のある官僚資本成金となった。のである。党に付き従って、天下を取ろうとした人たちに言わせれば、先にこれを知っていれば、そんなことはしなかったということになろう。数十年の流血奮闘の挙句、今になってみれば、自分の父兄の財産と己の一生を、共産党という邪教に捧げてしまっただけなのである。共産党は経済基礎が、上層建築を決定すると言っているが、現実には党内の鈍感折りによるか。両経済基礎が、上層高圧建築を決定しており、それゆえに人民弾圧が党の政策路線となっている。中共のもう一つの部来の特性は、人類文化のあらゆる概念の意義をすり替え、変異させた概念。をもって、その人民を批判し、先制することである。党について言えば、人類社会において、決。党するということは古くから、普遍的に見られることである。しかし、共産党だけは、党集団の、利という範疇を完全に飛び出してしまっている。党に加入したならば、党が個人の性格、私生活、に至るまで一切をコントロールすることになる。党に権利を譲渡したならば、党は社会、政府、国家機関の一切をコントロールする。大は、誰かが国家主席になり、国防大臣になり、法令の制。定から、小は誰がどこに住んでよいか、誰と結婚するか、子供は何人産むかに至るまでコントロールし、しかもこれらの制御方法を果てしなく拡張させている。中共は弁証法という名目のもと、哲学的な遠慮思考形式や思考能力及び探求精神を、徹底的に破壊した。共産党は、労働に応じて分配一部の人から先に豊かになっていくことを認めると。いうことを説きながら、達成したものは、権力に応じて分配となっている。心の底から人民に、奉仕するという名目で、理想を抱く人々を欺き、その後この人々を洗脳し、全面的に支配した。やがて、この人々は、心の底から党に奉仕する、という状態となり、人民のためには陳情せず、従順な道具となってしまった。二、中国特色という部来官制党。党の利益のためには、一切の原則を顧みないという、邪教とも言うべき中共の運営方式が、中国、社会をねじ曲げてしまい、人類社会のうちで本当の異端の類を作り出したのである。この類は、かなる国家、政党、団体も異なる。その原則は無原則であり、その微笑みと滋賀の裏で、何の誠意もなくものを言う。善良な人々は、中共が理解できないというが、それは人類共通の道徳基準をもと。にして、中共を推し量ろうとするからである。悪辣な無頼感が、一つの国家を代表していること。など、全くの想定外であるからである。党は、中国特色をもって、世界の民族に躍り出たので。ある。中国特色は、中共無頼感の特色の縮図である。 中国の傍な資本主義は中国特色の社会主義であり、失業は中国特色の対話座であり、解雇は中国特色のゲオカ・リストラであり、貧困は中国特色の社会主義の初期段階である。言論、信仰の自由といった人権は中国特色の生存権となるといった具号である。三国家の無頼化、中華民族は空前の道徳危機に直面している。90年代初め中国ではやり始めた言葉、俺はならず者だ。誰も怖くない。これこそ中共が、数十年にわたって無頼な政治を行った結果であり、国家無頼化と言うべきである。中国の虚構な、経済繁栄に伴い、社会道徳が全面的に堕落したのである。中国人民代表大会開催期間に、精神問題が高らかに唱えられ、中国の大学入試でも、精神という題の作文が要求され、精神喪失と道徳問題が中国社会の直面している目に見えない巨大な危機であるとされた。汚職腐敗、偽札横行、詐欺横行、卑劣化した人心、日増しに悪化する世情、人と人の信頼の欠如となっている。生活が改善され満足したという人々にとって、生活の安定こそ、最も関心を持っていることで、はないのだろうか。社会が安定する最も重要な要素は何であろうか。つまり道徳ではなかろうか。道徳の欠落した社会に安全保障はないのである。今日に至って、中共は伝統宗教を弾圧し、伝統的な価値観を破壊し、手段を選ばずに財をかすめ、取り、手段を選ばず人民を欺き、上の針が曲がったため下の針が歪み、社会全体を急速に無頼化している。無頼観的に政治を進める中共にとっては、本質からして、社会の無頼化が、生存環境に不可欠であり、あらゆる手段を講じて、人民を悪事に引きずり込もうとし、中国人民をそれぞれの大将位なる無頼観に仕上げるのである。中共の無頼としての本性は、中華民族の道徳の基盤を破滅させるのである。結び、江山は改めやすく、本性は移し難し。歴史に見られる通り、中共は毎回締め付けと仕官を繰り返してきているが、緩めるときにも、そのコントロールを放棄することを意味はしない。前世紀、60年代初めの大飢饉の後、三次一房ある種の流通自由化なるものを農業生産回復のスロガンとしたが、それは農業従事者の農ドマと地位を改めようとする意図があったわけではない。80年代の自由化と経済改革も1989年の人民虐殺にいささかの影響を与えるものではなかった。今後とも中共が何か表面的なことを変えたとしても、無頼観としての本性を変えめることなどあり得ない。ことは過ぎ去り状況が変わり、この党が昔の党とは違い、目の前にある偽りの姿に満足することなく、共産党が改善された、あるいは改善されつつある、あるいは改善しようとしている、とこう、得る人々の過去の記憶が薄れてしまえば、中共無頼観集団は存続を続け、人類社会に害を与え続ける機会を与えることになる。共産党の行っているすべての努力は、人に忘れさせることである。しかし、人民が成したすべての努力は、しっかりと記憶する、ということなのである。共産党の歴史、共産党という邪霊が人の世に降りてきて、共産党が無頼の一揆と無頼の革命で政権を奪った後、血生臭まぐさい暴政で、党という付き物による専制社会を牛耳ってきた。これは自然に反し、天理に背き、人生に反し、宇宙にも反する、いわゆる、闘争精神である。人類の良識と善意を壊し、伝統文明と道徳観念を壊滅させ、血生臭に多い虐殺と強制洗脳で、全国民を狂わせる共産邪教で、国家を統一したのである。共産党の歴史の中で、赤色恐怖が頂点に達した狂乱の時期も、滅亡に迫り、 荒野へ落ち延びる時期もあった。しかし、共産党は危機に直面するたびに、無頼の手。口で逃れ、人民を愚弄し続けては、次なる狂乱へと向かうのである。人々がみんな共産党の無頼としての本性を認識し、その欺きに乗らないことこそ、中共とその無頼の本性が終焉を迎える時である。中国五千年の歴史に比べれば、中共による五十数年の統治は、わずかな時間である。中共の存在しない時代、中国は人類史上に残る輝かしい文明を創造した。中、国の内憂外患という機に乗じて居座った中共が、中華民族に巨大な困難を与えた。この困難は、中国人に数千万人の生命と、無数の家庭の破壊という代価を支払わせただけでなく、民族生存に、欠かせない生態資源をも犠牲にし、さらに重大なことは、民族の道徳資源と優れた文化伝統をこと、ごとく破壊したのである。中国の未来はどうなるであろうか。中国はどこへ向かうのだろうか。こういった重要な問題は、複雑で言葉に表すことも難しい。ただし、一つだけはっきりとわかることは、中華民族の道徳を手直し、人と自然、人と人の関係を和やかにする共通の信仰と文化がなければ、中華民族に輝かしい未来はありえない。中共の数十年に及ぶ弾圧と洗脳によって、その恣意方式、善悪の基準まで、中国人生命の真相に入り込んでしまい、人々はある程度その歪んだ理論を受け入れ、認めてしまい、その虚偽の一部分となり、中共にその存在意識形態の基礎を提供しているのである。生命の中から、中共に注ぎ込まれた一切の邪説を取り除き、すべての悪を揃えている中共の本質を明らかにし、人性と良識を取り戻すことが、共産党のない社会を取り戻す必修の道であり、その第一歩なのである。この道は平坦で穏やかであるかどうかは、中国人一人一人の内心の変化にかかっている。中共は、一切の国家資源と暴力機関を表面上持っているが、各人が真理の力を信じ、道徳を重んじる。ならば、中共という邪霊は身を置く場所がなくなり、一切の資源は、正義の手にすぐにでも戻る。かもしれない。それは、中国の再生が起こる時でもある。中国共産党がなければ、新たな中国が生まれる。中国共産党がなければ、中国には希望が生まれる。中国共産党がなければ、正義善良な中国人民が再び歴史に輝きをもたらす。